広報稲川、平成30年2月、第942号をお届けします。音声訳、翻訳ボランティアリビエル、池田、遠藤、三浦、長井です。今月の主な内容は、2ページ、特集、なくてはならないもの、自治会って何だろう。8ページ、稲川町縁結びイベント、縁紡ぎ in 里の家。19ページ、稲川町の実話、ほんま？素敵な出会いのお手伝い、縁結び事業のご紹介。25ページ、稲川の星空、友座。26ページ、ときめき、川野貞之さん。27ページ、私のおすすめ、稲川町の梅林。28ページ、特派員報告、おうちで食べようボタン鍋。など、順を追ってご紹介します。5ページから7ページ、特集、なくてはならないもの、自治会って何だろう。現在、町内には49の自治会があり、自治会への加入率は 79% と阪神間トップクラス。これは地域活動が活発な町であることを表しています。阪神・淡路大震災以降、コミュニティの重要性が再認識されることも多い中で、皆さんにとって一番身近ともいえる自治会。今月号では、改めて自治会って何？をテーマに、現状や取り組みなどについて紹介します。自治会とは、近隣世帯などが集まり、地域の課題解決などに向け、自ら活動する組織です。交流事業はもちろん、高齢者や子育ての支援、環境美化や防犯活動、伝統文化の継承など、暮らしやすい地域づくりのために取り組んでいます。また、老人会、子ども会などに対しての活動支援や、まちづくり協議会、以下町協への参画など多くの人が協力しながら多岐にわたる活動をしています。子どもの元気は地域の元気、広根自治会長今夜義次さん。広根自治会は78世帯、子ども会の会員は6人と小規模な地区ですが、毎年開催するトンドは子ども会の担当です。もちろん自治会の大人たちが全面的にバックアップし、みんなで力を合わせて準備します。子どもたちは地域の大人から伝統を受け継ぎ、みんなに育てられて成長します。そして私たち大人も子どもたちから元気とパワーをもらっています。近年は秋祭りに若い有志が獅子舞を復活させたり、長寿会、老人会が神社裏の参道に花を植え、きれいに整備したりと、みんなで頑張っている地域です。SOS ネットワークを生かしたい、伏見台。自治会長、亀川智明さん。副自治会長、井上幸和さん。井上さん、私たちは実際に、地域内で行方不明になった人の捜索に協力したことがあります。夜中に発覚し、翌朝から町 SOS ネットワークを配信してもらい、平日の朝にもかかわらず、20人以上が駆けつけてくれました。警察、消防、役場や関係機関にも協力いただいての捜索でした。昨年、役場から 庁 SOS ネットワークの対応マニュアル作成の話をいただいたときには、その経験からも必要性を感じました。行方不明者が出たときの動きや、関係各所との連携など、突然の事態にも多くの方の力を借りながら、マニュアルに基づいて捜索活動ができるようにとの思いで作成しました。今後、自治会内で情報共有し、有効活用したいと思います。SOS ネットワークとは、行方不明者が出たときに、一斉に登録者へメールが届き、短時間で多くの人に捜索を呼びかけることのできるシステム。詳細は庁ホームページで。亀川さん。自治会のサロンでは、チア体操、カラオケ、囲碁、将棋、麻雀、折り紙、映画、グラウンドゴルフなど、それぞれが好きなことや興味を持つことで仲間づくりをしています。年末には子ども会の子どもたちと一緒に拍子木を叩きながら、火の用心と地域内の見守りや餅つきなどで交流を深めています。子どもたちが行事に参加してくれると、地域に活気が出ますし、大人同士をつなげるきっかけにもなってくれます。自治会館は、地域住民のコミュニティの拠点で、災害時などは避難所にもなる重要な場所です。しかし、建築から40年が過ぎ、ずいぶん老朽化してきましたので、自治会費の中から少しずつ積み立て、建て替えも考えています。活気ある自治会活動が今後も持続していけるよう、役員以外の方にも協力いただき、みんなで盛り上げていきたいですね。親子一緒に広がるは、つつじが丘。民生委員、児童委員の皆さん。自治会の民生委員、児童委員が中心となり、未就園児対象の親子遊びの広場を毎月1回開催しています。ここを卒業したママたちもスタッフとして参加してくれていて、発想力豊かでとても活発なので、参加者は楽しみながらいろいろなことを吸収しています。また、私たちは、ママたちより少しお姉さんですが、年齢差に関係なく、みんな仲良く活動しています。自治会加入率は 95% 程度。つつじが丘の住民も少しずつ高齢化してきて、最近は救急車の音を聞くことも増えました。そんな時にも助け合えるよう、普段からのお付き合いは大切だと感じています。現代は、人との関わりを好まない人もおられますが、自治会活動がきっかけで、お互いに気にかける関係になっていくことも多くあります。つつじが丘は約1700世帯と、規模が大きいので、まとまりにくい部分もありますが、みんなで協力して、地域を盛り上げようと頑張っています。若い人たちも元気なので、10年、20年先のつつじが丘も、安心ですね。福田愛さん、うたちゃん。親子遊びの広場には、上の子の時から参加していますが、ここは普段家ではできない遊びができたり、家以外の場所や家族以外の人に慣れることのできる場です。子供同士の触れ合いはもちろん、私自身もこの場所や自治会活動に参加することで、地域の人とのつながりが広がっているので、とても心強いです。子供たちは地域の皆さんにも可愛がっていただき、育ててもらっています。今まで自治会に恩恵を受けるばかりでしたが、来年は班長を務めますので、これまでの感謝の気持ちを込めて頑張ります。つつじが丘の子育て環境は最高ですよ。コミュニティは心を豊かにする、白金。自治会員小林千恵さん。 私の子供が通う白金小学校では、開校以来23年間、締め飾り講習会を実施しており、地域の方や老人クラブの皆さんに、藁の提供や指導などをお手伝いいただいています。子供たちは普段の授業とは違う体験ができることをとても楽しみにしています。特にこの校区は、町外から越してきた各家族が多いので、おじいちゃんやおばあちゃんと触れ合える時間もとても大切だと感じています。他にも、昔遊びや朝の見守りなど、皆さんの協力のおかげで、地域の方と学校、リゾートがうまく連携できていると感じます。白金はいろいろと自治会活動が盛んで、ワンワン見回り隊などは特徴的ですね。お散歩をしながら地域の安全を見守ってくださるのでありがたいです。白金ワンワン見回り隊とは、白金自治会内の愛犬約180頭が登録。地域の環境美化や地域防犯を目的とし、愛犬と散歩をしながら緩やかにボランティア活動を実施、白金の明るい環境、安全のお手伝いをしています。最近では自治会に入られないご家庭もあるようですが、もったいないなって思います。この町には人とのつながりや温かさなど、ちょっと田舎だからこその良さがあると思うんです。地域の人と関わることで、自分も子供も成長でき、心が豊かになる気がします。そうやって人がつながり、みんなの心が豊かになり、地域全体が育っていくと思います。なお、26ページときめきでは、老人クラブ、プラチナクラブ、川野さんを紹介。声かけあって健康に、気づかみ。老人会長、辰巳正夫さん。今年度老人会で健康体操を実施しました。体操協会の方が楽しく丁寧に教えてくださるので、年間12回の教室で確実に筋力アップしており、初回と最終回に行った体力測定を比較すると、皆さん数値が良くなっていました。とても好評でしたので、今後も老人会で続けていこうと思っています。健康体操は、ご近所さんが行くよと声かけしてくれるから、それが励みになり足が向きますという声があるように、地域の自治会館で実施すると参加しやすいようです。他にも、60代の私より80代の方の方が筋力があってびっくり。まだまだ頑張らなきゃと目標ができました。普段使っていない筋肉を動かすことができるので、この健康教室はありがたいです。などと喜びの声を多く聞きました。賑やかな声が会館の外に聞こえるぐらい元気にやっていると、まだ参加してない人も刺激されて参加者が増えれば嬉しいですね。自治会や老人会は私たちにはあって当然のものですが、魅力がないと維持しにくくなるので、みんなで知恵を出し合いながらいろいろなことができたらいいと思っています。料理教室などは災害時の炊き出し訓練にもなりますし、地域活動はみんなの連携を生み、命を守ることにもつながると思うので、大事にしていきたいですね。入りたくなる自治会に、朝日が丘。自治会長、西山宇一さん。朝日が丘の自治会加入率は約 95% で、各地から越してきた人が多い地区ですが、みんな仲良く暮らしています。私は自治会は友達を作る場所だと考えています。地域に友達がたくさんいれば、高齢になっても安心して住めます。みんな自治会活動を楽しんでいて、 健康体操では毎週約20人が集まり、汗を流しています。また、ふれあい喫茶から波及した英語教室などでは、身近な話題も交えながら楽しく学んでいます。次は韓国語をやって、など、それぞれに得意なことを教え合うので、ますますの盛り上がりが楽しみですね。他にも、ふれあいバスの充実など、役場に住環境改善のお願いをすることも、自治会の役目です。また、清掃活動にも力を入れ、街並みを美しくすることは、地域のイメージだけでなく、自分が住む場所の価値を上げることだと思っています。美しい街は犯罪も少ないと言われるので、安心して暮らすことのできる、誇れる街になると思っています。みんなで楽しく元気に過ごすことや、必要とされることは、長生きにもつながるでしょう。地域の中には、声かけを待っている人もいるかもしれません。ご近所さんを誘って、楽しく過ごせて生きがいとなり、仲間に入りたくなる自治会にしたいですね。阿古谷町居&自治会での活動。上阿古谷、タミダ。上阿古谷自治会の皆さん。私たちは自治会での訓練と町居での訓練と年2回防災訓練を受ける機会があります。今回、町協では消火器訓練や煙ハウスなどの体験をしました。火事が起こった時のために、煙が出たら姿勢を低くと言われますが、実際には瞬間的に立ち上がってしまうかもしれません。訓練を繰り返すことで、体で覚えることができるので、地域や自治会での訓練は、いざという時のためにすごくありがたいです。自治会は44世帯で連携が取れているので、いざという時も助け合えるという安心感があります。タミダ自治会長、熊井義信さん。現在、約20世帯。昔から当たり前のように地域のつながりがあるので、どこに誰が住んでいるとか、各家庭の状況などは把握できています。しかし最近は人が減り、自治会内での大規模な行事は難しく、町協での防災訓練などは助かっています。タミダ地区には地域で大切に守ってきたタミダ八幡神社と、神社の伝統行事、山野の儀式、表して無形民族文化財があります。人口減少に対応し、形を変えながらでも何とか継続してきましたが、昨年秋の台風で社が大きな被害に遭い、毎年1月6日に実施している山野の儀式を今年は中止せざるを得ませんでした。現在、復旧に向けて頑張っています。少人数の自治会ですが、みんなの力を合わせれば大きな力になることを実感しています。自治会のメリットって何だろう？なお、メリットとは、特、長所、利点などのこと。自治会同士の連携や情報交換など、様々な問題を一緒に考える組織、稲川町、自治会長、連絡協議会。今回は、連絡協議会会長、肝川自治会長、中間幸三さん。副会長、木津自治会長、高石はじめさん。副会長、つつじが丘会長、堀口初江さんと。町でコミュニティを担当する、三角協同課、隅田康次課長が自治会のメリットについて改めて話し合いました。自治会加入率は阪神間ナンバーワン。 継承は省略いたします。隅田。近年全国的に自治会の加入率が下がっているとの話がありますが、稲川町は阪神間でもかなり高く 79% とトップなんです。他の市では 60% を下回っているところもあるようです。高石。在来の地区は自治会加入率 100% のところもあります。自治会は仙台から当たり前のようにあるもので、地域が一つになりみんなで助け合って活動をするためになくてはならないものですね。堀口。稲川町は一戸建てが多いから加入率が高いのかなと思いますね。町外から越してきた人など今までも入っていなかったからと加入されない人もあります。うちは入らなくてもやっていけるから大丈夫とか、自治会に入ってもメリットがないからと言われることもあります。自治会はなくてもいいもの、仲間。日中は仕事で、休みの日なんかは出かけて家にいない、だから地域と関わる必要がないという考えの方もあるようですね。隅田。私もニュータウンに暮らしていますが、周りでは隣近所に知り合いはいないが、特に困らないし、会費を払って役員もしなければならないからなど、必要性を感じていない方もありますね。私は行政職員として阪神大震災の災害復旧に行き、崩壊した町を目の当たりにしました。災害時は行政がすぐに対応できない場合もありますから、有事の時に隣近所と助け合うことの重要性を体感しました。大規模災害に見舞われた時、コミュニティがしっかりしている地域ほど、救助や復興が早かったと言われています。稲川町は今のところ災害がほとんどないので、その危機的意識が薄いのかもしれませんね。高石。昔全町民が集う町民体育大会ってありましたよね。自治会対抗で負けるなって練習をして本番に臨んだものです。自治会という小さい単位で一致団結する良い機会だったように思います。堀口。各地区では認知症の対応訓練なども積極的ですよね。つつじが丘は比較的若い世帯が多いので、自分のことと感じにくい人もあるようですが、徘徊訓練の時には一斉メールが配信されます。稲坊ネットの登録者全員にメールが届きますので、自治会の取り組みを気にかけてもらえるきっかけになれば嬉しいですね。自ら治めるということ。高石。いい物件を見つけてそこに住むということは、近所の人と関わり、一緒に生活していくということです。子供の頃から、クリーンアップや地域活動に参加している親を見て育った子は、自然と地域に関わり大切に思う心も育ち、大人になっても自分の町を好きでいられるんだと思います。こうやって少しずつ地域活動を若い世代に伝えていくことができれば、10年20年後もっと住みやすい良い町に育っていくのではないかと思います。仲間。自治会って単なる地域にある世帯の集合体で、自治とはその名の通りで自ら治めるものなんです。自らが自分の地域に関心を持ち、それぞれの自治会の集合体が稲川町となり、みんなで稲川町をいい町にしていくんですよね。高石。 自治会という名前に重苦しいイメージを持っている人もあるかもしれませんが、そこで人が育てられ、住みやすい環境も整えられ、結果的にいい街づくりにつながり、自分たちにメリットとして返ってくるのだと思います。自治会のメリット。堀口、お楽しみ会や慰安旅行があるとか、行事でお弁当やお菓子がもらえるとか、一つ一つの形に見えるものがメリットではないですね。何のためにそれをやっているのかを考えたら、そこには自分たちが住みやすくなるための環境づくりがあるんです。それは目に見えないかもしれないけれど、何よりのメリットなのではないでしょうか。仲間、自分一人ではできないことでも、自治会という組織でみんなの力を合わせればできることがあると思います。一人一人が自治会をもり立てようという意気込みで考えたり、協力し合って、時には行政への要望なんかもできるかもしれません。墨田、行政は個人個人の思いに応えることには限界があります。しかしそれが自治会の総意とする要望となれば、応えることができる可能性が高くなります。自治会は、町をも動かすことができる大きな力を持つ集合体となります。これもメリットですよね。いい町って?仲間、自助、自分を助ける、共助、共に助ける、公助、公で助ける。自助、共助、公助とは、災害に関連してよく使われるキーワードです。自分自身がまず動き、そして周りの助けがあり、最終的に行政からの助けがあるという、自らが意識を変え、自らで考えていこうということで、自治会はその共助の部分を担う場所です。もちろん自治会が全てではありませんが、本当に困った時に入っていてよかったと思える場所でありたいですね。高石、稲川町に越してくる人は、暮らしやすい、いい町やなって思ってくる人が多いと思うんです。でも、良い町って、待機児童がないとか、医療費が無料とか、公的なサービスも大切ですが、それだけじゃないですよね。心温かく、お互いのことを気にかけながら、良いコミュニケーションが図られてこそ、いい町につながります。そこで、自分も子供たちも育てられていく。いい町は、自分たちで作っていくものです。堀口、いい町だと思って越してきても、実際に住んでみたら問題を感じることもあるかもしれない。そんな時に相談に乗ってくれる仲間やご近所さんはとても大切ですから、周りと関わることを避けるのはもったいないですよね。自治会改革を。墨田、役員の仕事に負担を感じる方もあるんだと思いますが、年々工夫されている自治会も多いですよね。自治会なんて昔の話ではなく、今の時代だからこそ、自治会をみんなで作っていかなければならないと感じます。堀口、他の市の例で見ると、自治会長や、班長を二人にしたり、SNS、インターネットでのコミュニティサービスをうまく利用してみたり、自治会館を会議などの時間以外は憩いの場やお茶会などに使っているところもあります。つつじが丘でも若い人が好きそうな場の設定を若い人たちに考えてもらっていますが、発想が斬新で面白いですよ。 高いし、誰かに任せっきりにならないようにみんなで変えていけばいい。ご夫婦で働く家庭も増えてきている今、自治会も今まで通りではいけないと思います。みんなで役割分担すれば負担が減るだろうし、必要のないものをなくしていくことなどの見直しも必要です。これからは自治会も時代に合った改革をしなければ本当に必要とされなくなるかもしれません。仲間、自治会は重たい、しんどいものではないし、年寄りだけが中心で頑張るものでもない。これからの自分たちが暮らしやすいようにしていく場所です。自らが関わり、一緒に変えようという意気込みで、自治会も町づくりも改革することができれば、それは何よりの自治会のメリットですね。まずは自治会行事にどんどん参加してほしいですね。何が違うの？自治会&町協。町づくり協議会は、町内7つの小学校区、大島小学校区、陽新小学校区、阿古谷、阿古谷は旧小学校区、白金小学校区、松尾台校区、稲川小学校区、つつじが丘小学校区に分かれた地域コミュニティ組織であり、町協単位で運動会や防災訓練、催しなども行い、独自性のある取り組みで地域を盛り上げています。自治会は所在する地域の町協に参画しています。問い合わせ、参画協同課、電話 766-8783。 8ページ、稲川町縁結びイベント、縁紡ぎ in 里の家、いろりを囲んでゆったりと、素敵な出会いを見つけませんか。春の和菓子作り体験もあります。心も春の陽気に、恋の花を満開にしましょう。ハッピーウェンディング。以前開催した縁結びイベントで初のご成婚カップルが誕生しました。おめでとうございます。お幸せに。次はあなたの番かも。時、3月18日日曜日、午前10時から午後3時まで。ところ、民家いろり茶屋、里の家。住所、島あざ内外地23。対象、次の1から3の条件をすべて満たす人。1、男女とも年齢25歳から40歳くらいの独身の人。2、町内在住、在勤、または稲川町に興味のある人。3、真剣に異性との出会いを求めている人。定員、男女各10人。多数の場合抽選。参加料5000円。和菓子作り体験。昼食にのぶし焼きなど。申し込み2月1日から25日までに、町ホームページを確認し、電子申請。問い合わせ、子供課、電話 767-7477。目次記承認生誕300周年記念。ふるさと館文化財講座。目次記巡りバスツアー。東光寺、北田原、天入寺、満禅、毘沙門堂、上阿古谷の目次記物24句をご覧いただけます。時、 3月10日土曜日午後1時30分から4時30分まで、ところふるさと館集合解散、参加費900円、拝観料、定員20人、多数の場合抽選。講師町教育委員会教育振興課学芸員。申し込み2月20日化身有効までに往復はがきに参加者の郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、ふるさと館目的めぐりバスツアー係、郵便番号 666-0225、 稲川町木津あざやそ 19-2。 なお1枚のはがきで2人まで申し込み可能です。問い合わせふるさと館電話768-0389。 吉本お笑いバラエティショー&吉本新喜劇。稲川町出身秋山さん、秋名出演。時3月10日土曜日午後2時30分から会場午後2時、ところ文化体育館、入場料発売日前売り1月25日から一般2600円、当日3000円、稲ホールメイト2400円、当日2600円。なお全席指定、3歳以上は有料。チケット販売所、文化体育館、日生住民センター、フラットムツセ、ふるさと館、阪急オアシス日生中央店、緑書房、川西緑台店、チャディサラダ館、川西清和台店、丸善薬局うねの店、イオン稲川店、道の駅稲川、ローソンチケット、L コード54125、電話 0570-084-005、 問い合わせ文化体育館、電話 766-7400。 ページ広報稲川アンケート。みんなで作る広報稲川、あなたの感想聞かせてください。もっと読みやすく親しみやすい広報誌作りのためにご協力をお願いします。1、性別、年齢、お住まい、いずれかに丸をしてください。性別、男性、女性、年齢、20歳未満、20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、80歳以上。小学校区、大島、陽新、松尾台、白金、稲川、つつじが丘、町外。2、広報稲川をどのくらい読んでいますか？1、毎月読む。2、時々読む。3、あまり読まない。4、読まない。1、毎月読む。2の時々読むを選んだ人、あなたの関心のある記事は複数回答可能です。 18あります。1表紙、2特集、3情報ポケット、4ハテナの相談室、5稲川町の実話、え、ほんま？6子育て真っ最中、7健康づくり、8図書館通信、9いいなご飯、10稲川の星空、11しまった困った助かった、12ときめき、13子供作品コーナー、14私のおすすめ、15道の駅稲川だより、16稲川特派員報告、17フォトニュース、18すくすくいなっこ、3あまり読まない、4読まないを選んだ人、その理由は、1関心がない、2読みにくい、3必要な情報がない、4その他。3候補稲川について、印象に残っている内容、写真など、広報で取り上げてほしい内容や企画、広報がきっかけで参加したイベントなど、広報の取材を受けたことが1ある、2ない。1あるを選んだ人は、取材を受けてどう感じましたか？4広報稲川に関してご自由に感想や意見などをお書きください。ありがとうございました。なお、差し支えなければ氏名、住所をご記入ください。回答をいただいた方の中から抽選で20人にささやかなプレゼントを送ります。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。記入いただいた個人情報は広報活動のみで使用させていただきます。氏名、住所、電話番号、 E メール、アンケートは次の方法で2月28日水曜日までに提出してください。電子申請、今日ホームページまたは右の QR コードから回答フォームを入力ください。郵送、ファックス、E メール、持参。このページを切り取ったもの、コピー可能です。を企画財政課、秘書広報室、広報担当まで。郵便番号 666-0292 稲川町上野あざ北畑 11-1 電話 072-766-8707 ファックス 072-766-8902 E メール、広報KOHO@town.inagawa.lg.jp
10ページ、稲川名所八景バスツアー観光ボランティアガイドの会10周年特別企画、稲川名所八景南部をめぐるバスツアーを開催。春の稲川の見どころを観光ボランティアガイドがたっぷりご紹介します。時3月25日日曜日、雨天決行。乗降場所、日生中央駅、午前8時45分集合、午後3時45分ごろ解散。役場、午前9時集合、午後4時ごろ解散。バスツアーコース、日生中央から飯名桜通りを車窓から、役場、戸隠神社、多田銀道山、 静止館で昼食。屏風絵は、日清中央、飯名桜通りを車窓から、役場。参加費、1人1400円、昼食代、保険代など、当日徴収します。定員20人、多数の場合は抽選、当選者には連絡します。その他、ただ銀道山などでは、1km 程度歩くため、歩きやすい服装でお越しください。申し込み方法、2月23日までに参加者、氏名、年齢、性別、住所、電話番号、乗降場所を電話、メール、郵送にて、稲川町観光ボランティアガイドの会事務局、産業観光課内、電話 766-8709 へ。郵送の場合は2月23日必着です。確定申告はお早めに。所得税の確定申告、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額に対して、所得税、復興特別所得税が発生します。確定申告はその金額を計算し、期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を清算する手続きです。確定申告が必要な人。1. 給与の年間収入金額が2000万円を超える人。2. 給与を1箇所から受けていて、給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人。3. 給与を2箇所以上から受けていて、年末調整をしなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える人。4. 公的年金などの収入金額の合計が400万円を超える人。5. 公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円を超える人など。確定申告で所得税が還付されるのはどんな場合？ 1. 災害、盗難、横領により住宅、家財など資産に受けた損害などについて雑損控除の適用を受ける場合。 2. 病気や怪我などで支払った多額の医療費について医療費控除の適用を受ける場合。 3. 家屋を住宅借入金などで新築、増改築などをして住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合。 4. ふるさと納税をして寄付金控除の適用を受ける場合など。医療費控除の制度が変わります。領収書に代わって医療費控除の明細書の添付が必要となりました。ただし領収書は自宅などで5年間保管する必要があります。平成29年分から平成31年分までの申告については、従来通り領収書を添付して申告することもできます。セルフメディケーション税制、医療費控除の特例が新設。健康の保持増進及び疾病予防のための一定の取り組みを行った人が、特定一般用医療品、スイッチ OTC 医薬品を購入し、購入費用が年間1万2000円を超えた場合に、超えた額、上限8万8000円を医療費控除の特例として受けることができるようになりました。ただし、特例を受ける場合は、通常の医療費控除と両方を適用することはできませんので、ご注意ください。確定申告受付会場、申告相談など、伊丹市立産業情報センター、2月16日から3月15日まで、土曜、日曜、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。ただし、2月18日、25日は開設します。作成済みの申告書の受付・用紙の配布。川西市役所7階、2月7日、8日、午前9時から午後4時と、9日、午前9時から正午まで。稲川町役場税務課、2月1日から3月15日のうち、役場の開帳日、時間内。確定申告の提出はインターネットが便利、国税庁ホームページより。確定申告書等作成コーナー、 画面案内に従い、税額などが自動計算された申告書などを作成・印刷でき、書面により提出できます。ホームページアドレス http://www.nta.go.jp/e タックス、マイナンバーカードの公的認証サービスを使って確定申告のデータ送信ができます。電子証明書が有効期間内の住基カードも利用できます。添付書類の提出が省略でき、24時間利用可能。一部利用制限時間帯あり、システム対応だから還付の対応もスピーディーです。ただし IC カードリーダーライター、交付時に設定された暗証番号が必要です。ホームページアドレス http://www.e-tax.nta.go.jp/。 確定申告にはマイナンバーが必要です。12桁のマイナンバーの記載、申告書にはマイナンバー個人番号を記載する欄を設けており、申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。本人確認書類の提示または写しの添付、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は申告者本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。ただし控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者などの本人確認書類は不要です。農業するなら青色申告。青色申告は農業分野でも経営の把握に重要で、税制上のメリットもあります。現在青色申告に取り組んでいない農業者は3月15日までに最寄りの税務署に青色申告承認申請書を提出し、青色申告に取り組みましょう。なお平成31年1月から青色申告を行っている農業者及び農業法人を対象に収入保険制度が始まります。収入保険などに関する問い合わせは近畿農政局、兵庫支局、地方参事官室、電話 078-331-5924 へ。超県民税の申告。次に当てはまる人は超県民税の申告が必要です。ただし所得税の確定申告をした人は超県民税の申告は不要です。平成30年1月1日現在、町内に住んでいる人。1、平成29年中に給与・年金所得以外の所得があった人。2、平成29年中に給与所得がある人で、勤務先から町へ給与支払い報告書が提出されていない人。3、平成29年中に退職した人。4、公的年金受給者で社会保険料、医療費などの諸控除を受けようとする人。平成29年中に所得がなかった人は申告をする必要はありませんが、次の1から4に該当する場合は所得がなくても申告が必要です。1、国民健康保険加入者。2、国民年金の減免申請などをしている人。3、後期高齢者医療制度加入者。4、超県民税の課税・所得証明書が必要な人。融資・奨学金・健康保険の扶養確認、公営住宅の入居などに必要。平成30年1月1日現在、町外に住んでいる人。町内に事業所や家屋敷がある人。昨年に超県民税の申告をした人などには、2月上旬頃までに申告書を送付します。申告用紙の配布及び提出など、税務課3月15日までのうち役場の開帳日・時間内。ただし日生住民センターフラット六瀬では作成済みの申告書のみ受け付けます。問い合わせは所得税・贈与税・消費税については伊丹税務署電話 779-6121、 超県民税については税務課電話 766-8702、 マイナンバーカードについては、住民保険課電話 766-8700 へ。2ページ。稲川情報ポケット。中。留守家庭児童育成室、学童保育の指導員の登録。採用予定校、町内各小学校育成室、大島小学校を除く。応募資格、指導員については、保育士、幼稚園教諭など有資格者。補助員については特にありません。申し込み問い合わせ、履歴書に写真を添付し、子供課、電話 767-7477 へ。幼稚園、小中学校、特別支援学校非常勤講師。募集職種、1、県内の市町組合立小中特別支援学校、神戸市を除く。2、公立幼稚園の非常勤講師、初任教員研修。勤務内容、初任者研修にかかる授業の補充など。報酬、1時間あたり2790円。交通費は支給限度額の範囲で実費支給。資格、希望する講師の教育職員免許法に定める幼稚園小中高等学校教諭普通免許状の所持者、または平成30年4月1日までに取得できる人。申し込み、学校教育課に備え付けの登録届に必要事項を記入し、1、2とも2月1日から3月9日に学校教育課必着。問い合わせは学校教育課電話 766-6006。 英会話教室の講師、時6月から11月で全40回、1クラス20回、毎週木曜日午後4時から5時30分、午後7時から8時30分の2クラス、ただし各クラス90分、8月は休校です。ところ、中央公民館ミーティングルーム、対象、英語を母国語とし、英会話を教えることができる人、講師料8000円、90分、交通費込み、その他、5月下旬に体験授業での指導あり、各クラス。申し込み問い合わせは2月16日までに、稲川町国際交流協会事務局、三角共同課内、電話 766-8783 へ。野菜作り講座第6期受講生、受講期間、前期4月21日から8月4日、後期8月25日から12月15日、いずれも毎週土曜日午前9時30分から11時30分まで、全15回、うち7回は講義です。内容、漫然地内、道の駅稲川周辺の実習農場で、一人当たり10平方メートルの農地を使い、前期は春から夏野菜作り、後期は秋から冬野菜作りの理論と実技を学ぶ。収穫した野菜は持ち帰りができます。費用、前期・後期各6000円。定員、先着20人。申し込み問い合わせは、2月1日から3月31日に、NPO 法人、元気ファーマ稲川、代表、秋沢さん、電話、ファックスとも 766-2307 へ。パブリックコメント、意見の趣旨、住所、氏名、連絡先を記入し提出してください。1、空き家等対策計画、申し込み問い合わせは都市政策課、電話 766-8704、 メールアドレス都市政策 toshiseikau@towninagawa.lg.jp 2. 特定健康診査等実施計画、申し込み問い合わせは住民保険課電話 766-8700、 メールアドレス国保 koku@towninagawa.lg.jp 3. 公園施設長寿命化計画、申し込み問い合わせは建設課電話 766-8705、 メールアドレス建設 kensetsu@town.inagawa.inagawa.lg.jp 4. 業務継続計画申し込み問い合わせは総務課電話 766-8703 メールアドレス危機管理 kikanri@town.inagawa.inagawa.lg.jp いずれも募集期間2月1日から28日まで。閲覧稲川町ホームページ所管課日生住民センターフラットむつせ閉庁日を除く。やってみよう特派員。地域の情報や身近な話題を取材し、町の皆さんに稲川町の魅力を伝えてみませんか。募集人員1人、資格、町内在住、自家用車などでの取材が可能な人、経験は不問です。仕事の内容、稲川特派員報告28ページから29ページ参照の取材と紙面の編集。報奨月額4万円。選考書類審査と面接。面接日は2月下旬。詳細は別途連絡します。申し込み方法、市販の履歴書に必要事項を記入し、稲川特派員として取材したい話題をテーマにした原稿用紙2枚800字程度の作文を添付。申し込み問い合わせは2月8日までに秘書広報室電話 766-8787 へ。赤ちゃんの駅登録施設を募集中。稲川町では乳幼児を連れたご家族の子育てを応援するため、外出中に気軽に立ち寄れ、授乳やおむつ交換ができる施設を赤ちゃんの駅として登録しています。子育てに優しい街づくりを進めるため、登録していただける民間施設を募集しています。登録基準、外部の目を気にせず授乳ができる、おむつ替えができる。メリット、稲川町のホームページや刊行物に記載し PR します。シンボルマークを広告などで利用できます。申し込み問い合わせは、子ども課電話 767-7477 へ。お知らせ。第47回稲川町人権童話教育研究大会、時2月10日土曜日、分科会、時間午前10時から正午まで、受付は午前9時30分から、ところ中央公民館。全大会、時間午後1時15分から4時30分まで、受付午後1時から、ところ文化体育館小ホール。内容、映画上映、みんなの学校。講演、木村康子さん、大阪市立大空小学校初代校長。みんなの学校が教えてくれたこと。参加費無料。問い合わせはフラットむつせ電話 768-0217、 ファックス 768-0468。 ゴミ収集カレンダーの個別配布。平成30年度のゴミ収集カレンダーとゴミ細分別一覧表を2月下旬から3月上旬までに括弧に一部ずつ配布します。複数部必要な場合は、産業観光課、日生住民センターフラットむつせ、日生駅前情報プラザ窓口で受け取ってください。問い合わせはクリーンセンター電話 768-0818 へ。シルバー人材センター入会説明会、時2月1日15日いずれも木曜日、午前10時から正午まで、ところ社会福祉会館。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせはシルバー人材センター電話 766-8686 へ。児童手当の支給。平成29年10月から30年1月、4ヶ月分の児童手当を指定口座に振り込みます。通帳での確認をお願いします。振り込み日2月14日水曜日。問い合わせは子ども課電話 767-7477 へ。平成30年金婚夫婦祝福式典金婚式、時 5月13日日曜日午後1時から、ところ、西宮市民会館アミティホール、対象、昭和44年に婚姻届を提出、または挙式した県内在住の夫婦、もしくは結婚50年経過し、同式典に参加されていない人、定員先着400組、参加費無料、申し込み問い合わせは2月28日必着で、神戸新聞阪神総局各販売所に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入し、郵送または持参で神戸新聞社地域活動局金婚式係へ、郵便番号 650-8571、 住所不要、電話 078-362-7086 へ。平成30年有料運転者申請証の申請受付。受付期間2月1日から28日土曜日曜祝日除く午前9時から午後4時まで。受付場所、川西交通安全協会、川西市丸の内町 1-1。 申請資格、平成30年2月1日を基準日として金賞受賞後、自家用車運転者は5年以上、営業用運転車は3年以上、原付運転者は10年以上、それぞれ経過し、過去5年間無事故無違反であること。持ち物、運転免許証、交通安全協会会員証、印鑑、証明書費用630円。問い合わせは、川西交通安全協会、電話 759-8947 へ。どうしようを相談しよう。暮らしと仕事の相談会。兵庫県委託業者が行う無料秘密厳守の相談会です。個別相談、電話相談もできます。時、2月20日火曜日午後1時から5時まで、1枠1時間4枠。ところ、役場第一相談室。問い合わせは企業組合、労協センター事業団、ワーカーズコープ。電話 079-224-2188。 メールアドレス、姫路 himeji@roukyou.gr.jp。 3月定例会の日程。本会議の日程、第1日2月21日町長施政方針議案審議、第2日2月28日議案審議代表質問、第3日3月2日一般質問、第4日3月23日議案審議。常任委員会の日程。総務文教常任委員会、2月22日3月5日6日7日。生活建設常任委員会、2月23日3月8日12日13日、いずれも午前10時から。問い合わせは議会事務局、電話 766-8710 へ。彫刻の道マラソン大会、開催に伴う交通規制。時、2月11日日曜日午前9時から午後1時まで。ところ、ちょうど原広根線から松尾台周辺コース、その他通行止め区間に規制看板を設置。問い合わせは彫刻の道マラソン大会実行事務局、電話 766-8783 へ。マラソン応援団になってうちわで応援しよう。みんなの応援で大会を盛り上げよう。沿道でお揃いのうちわを振って応援します。ところ、松尾台校区町教会館前、持ち物不要になったうちわ、当日紙を貼ります。申し込みは不要です。当日、町教会館駐車場にて受付。問い合わせは松尾台校区町教、電話ファックス 741-5172 へ。社会教育施設予約システムの利用停止について。2月26日月曜日午前9時から正午の間、障害学習センターの保守点検のため、社会教育施設予約システムを停止します。インターネット、携帯電話、各施設タッチパネル、窓口における施設予約、許可などにかかる事務もできませんので、ご了承ください。問い合わせは、 教育振興課社会教育室、電話 767-2600 へ。第15回稲川クリーン作戦。稲川流域4市1町で住民ボランティアなどを中心に河川の一斉清掃を実施します。時2月17日土曜日午前9時45分から。受付は9時30分から。雨天順延なし。ところ鎌倉あざ小田中付近、鎌倉橋より上流150メートル程度。集合場所鎌倉橋付近。持ち物手袋火ばさみなど。問い合わせは産業観光課環境対策室、電話 767-7116 へ。全国一斉投資被害110番。商品先物取引被害や未公開株などの詐欺的金融商品に関する投資被害全般の電話相談を実施します。阪神、電話 06-6411-0133。時、2月19日月曜日午前10時から午後3時まで。問い合わせは兵庫県弁護士会相談課、電話 078-341-8227 へ。第6回阪神地域障害者就労促進大会。阪神間のハローワーク、市長障害者就業生活支援センター、一般企業などが一緒になって、障害のある人の働きたいを応援します。時、2月9日金曜日、午前9時30分から午後4時まで。ところ、伊丹シティホール、伊丹市中央6丁目 2-33。内容、シンポジウム、午前9時30分から11時まで。障害者就職面接会、午後1時から4時まで。詳細はホームページで。定員250人、シンポジウム。入場は無料です。問い合わせは、阪神北県民局、宝塚健康福祉事務所福祉課。電話 079783-3142、ファックス 079786-4309 へ。新名神高速道路高槻神戸間開通記念シンポジウム。時2月21日水曜日午後1時30分から3時40分。会場は午後1時から。ところ宝塚ホテル。内容パネルディスカッション、宝塚歌劇団 OG によるパフォーマンス、ネクスコ西日本株式会社からの事業報告。定員500人、多数の場合抽選。参加費無料。申し込みはホームページまたは郵送ファックスにて、郵便番号 539-0027、 住所記載不要。読売新聞新名神高速道路シンポジウム係。ファックス06-6366-2333。問い合わせは新名神高速道路シンポジウム事務局、電話 06-6364-9005 へ。フェニックス共済のご案内。安全安心の兵庫県住宅再建共済制度フェニックス共済の相談説明加入申し込みの受付が開催されます。時ところ2月1日木曜日、5日月曜日、8日木曜日午前10時から午後3時まで。役場本庁舎、正午から午後1時を除く。4日日曜日午後0時30分から3時、日生公民館。問い合わせは阪神北県民局フェニックス共済阪神北地区担当、電話 079783-3122 へ。心のケア相談。時2月26日月曜日午後1時30分から3時まで。要予約。ところ伊丹健康福祉事務所1階診療室。内容精神科医師による相談。申し込み問い合わせは伊丹健康福祉事務所地域保健課、電話 785-7874 へ。精神障害者と家族のための相談ワンピース。時2月24日土曜日午前10時から正午まで。ところ UI センター2階障害者談話室。問い合わせは心稲川家族会事務局、 電話 766-1200 へ。2月28日が納期限です。固定資産税、都市計画税4期、国民健康保険税8期、介護保険料9期、後期高齢者医療保険料8期。平成28年度介護保険の運営状況。稲川町の平成28年度末の65歳以上の高齢者数は8305人で、前年度と比べて273人増加しています。町の高齢化率は 26.3% となっており、年々上昇傾向にあります。介護保険のサービスを受けるために必要な要介護認定を受けた人の数は、平成29年3月末で1454人と、65歳以上の人口に対して 17.5% が認定を受けています。要介護認定者数の図を読みます。各年度ごとに、支援1、支援2、介護1、介護2、介護3、介護4、介護5、合計人数の順に読みます。平成24年度、294人、175人、217人、210人、123人、138人、109人、計1266人。平成25年度、306人、185人、259人、203人、122人、150人、106人、計1331人。平成26年度、337人、154人、274人、198人、135人、141人、111人、計1350人。平成27年度、321人、159人、284人、202人、156人、136人、114人、計1372人。平成28年度、354人、174人、290人、201人、158人、153人、124人、計1454人。図終わり。介護保険サービスの平成28年度平均利用者数は、在宅サービス利用者が876人、施設サービス利用者が225人となっています。施設サービス費は平成27年度に減少したものの、要介護認定者数の増加により、介護給付費は増加傾向となっています。介護給付費の財源は、国、県、町などが支出する公費が約半分と、40歳から64歳の人の負担分が 28%、残りの約 22% を町の65歳以上の人の保険料で賄っています。住み慣れた地域でできるだけ長く自分らしい生活を送るため、介護を社会全体で支える介護保険制度へのご理解とご協力をお願いします。問い合わせは福祉課電話 766-8701 へ。イベント。町立小学校連合図工展。児童が一生懸命取り組んだ個性あふれる絵画や立体作品などを展示します。時、2月16日金曜日から22日木曜日午前9時から午後5時まで、月曜日休館、最終日は午後2時まで。ところ文化体育館小ホール。問い合わせは学校教育課電話 766-6006 へ。社会教育室より、ただいんご家人調査報告会、時2月17日土曜日午後1時30分から4時30分、ところ中央公民館。内容、中世から近代にかけての多田源氏を支えた多田院御家人について、報告者薮田豊さん、兵庫県立歴史博物館館長ほか。参加費無料。金属を溶かしてみよう、あなただけのメダルを作ってみませんか。時、3月10日土曜日、1、午前9時から、2、午後1時から。ところ、ただ銀銅山、日本工業ただ工業所跡地ほか。 内容1、解説、砂金取り、金メダル作り。2、竿胴、胴の延べ棒作りの再現実験。詳細は稲川町ホームページで。定員各30人。材料費1のみ2000円。いずれも申し込み問い合わせは、教育振興課社会教育室、電話 767-2600、ファックス 766-8904。第33回蜷川町長杯バドミントン大会、時3月18日日曜日午前9時から、所文化体育館稲ホール、種目男子女子ダブルス各1、2、3、初級部、参加資格蜷川町在住在勤在学高校生以上の人、参加費一般ペア3000円、高校生ペア2500円。申し込み問い合わせは2月12日までにペアで安武さんへ。電話 766-4912、 メールアドレス babrt825@jttk.zak.ne.jp へ。ガールスカウト体験集会、時2月24日土曜日午前9時30分から正午まで、所中央公民館、内容牛乳パックでルービックキューブを作ろう、対象新年長から新4年生の女子、未就学児は保護者同伴、定員30人、参加費無料、持ち物水筒、ハサミ、油性カラーペン、牛乳パック、洗って開く、汚れても良い服装。申し込み問い合わせは2月15日までに、参加者名と振り仮名、学年、連絡先を記入し、中井さん、ファックス 766-4696、メールアドレス、ガールスカウト、girlscout17web.yahoo.co.jp。中央公民館より、健康講座、腰痛体操についてのお話と軽い運動、時2月14日水曜日午後2時から3時まで、講師葉山真紀さん、ベリタス病院リハビリテーション科理学療法士、対象町内在住在勤で18歳以上の人、定員先着30人、参加費無料、申し込みは中央公民館へ。読み聞かせ入門講座、子どもと楽しむ絵本の世界、時3月2日金曜日午前10時30分から正午まで、講師諸岡博さん、 JPIC 読書アドバイザー、対象町内在住または町内で読み聞かせボランティアをしている人、定員先着40人、参加費無料、申し込みは中央公民館へ。第16回公民館フェスタ、公民館登録グループによるステージや展示での活動発表、時3月4日日曜日午前10時から午後4時まで、オープニングセレモニー、ゲスト佐々木よしみさん、頼藤雅子さん、ピアノとフルート演奏など、参加団体ステージの部10団体、展示の部16団体、詳細は稲川町ホームページへ。いずれも所問い合わせは中央公民館、電話 766-8432 へ。ほっこり歌声カフェで心温まろう。大好評の歌声カフェに好きな楽器を持って参加しませんか？時2月25日日曜日午後1時から3時まで、所環境交流館、参加費100円、小学2年生以下は保護者同伴、申し込み問い合わせは2月1日から17日に、氏名電話番号を、環境交流館へ。電話ファックス 768-1321、 メールアドレス環境 kankyo.kouryu@wish.wish www.ocn.ne.jp。 開館日は木曜日から日曜日祝日です。シルバー人材センター料理講習会、時2月22日木曜日午前10時から午後1時30分まで、ところ社会福祉会館、講師泉会、対象町内在住の人、メニューそばの巻き寿司、定員20人、参加費500円。申し込み問い合わせはシルバー人材センター電話 766-8686 へ。男の料理教室、時3月6日火曜日午前10時から午後1時30分まで、ところ保健センター、テーマ魚介類を使った料理、対象町内在住の男性、定員16人、参加費500円。持ち物エプロン、タオル、三角巾、筆記用具。申し込み問い合わせは13日までに泉会事務局、保健センター内、電話 766-1000 番へ。三角共同課より、作って遊ぼう昔遊び、時2月18日日曜日午前10時から午後3時まで、お弁当が必要です。ところ中央公民館工作室、内容昔の遊びを手作りで楽しもう、対象小学生とその保護者、定員10家族30人、多数の場合抽選、参加費300円。申し込みは2月8日正午までに、参加者全員の名前、振り仮名、学年または年齢、住所、電話番号をファックスにて三角共同課へ。第6回稲川町青少年フォーラム、自己中からの脱却、時3月4日日曜日午後1時から、ところ文化体育館小ホール、テーマ未来ある子どもたちのために地域教育力を高めよう、内容基調講演、講師高橋淳さん、旅する先生、参加費無料。いずれも問い合わせは三角共同課、電話 766-8783、 ファックス 766-8893 へ。親子生き生き教室卓球編、時2月25日日曜日午後1時から2時30分まで、ところスポーツセンターアリーナ、対象小学生と保護者、定員先着15組、参加費500円。災害保障制度未加入者は別途50円。申し込み問い合わせは2月6日午前9時30分からスポーツセンター窓口、または電話 768-2277 へ。第26回稲川町オープン卓球大会、時3月25日日曜日午前9時から、ところ文化体育館、種別シングルス、ダブルス男女A、B、C クラス。参加費シングルス700円、ダブルス1人400円。申し込み問い合わせは3月1日までに、はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、種別を記入し、上畑さんへ。郵便番号 666-0234、 北のあざ上畑 81-1、 電話 766-8910。青少年憩いの家より、燻製作りとマス釣り体験、時3月10日土曜日午前10時45分から11日日曜日午後2時、1泊2日館内泊、定員60人、参加費大人3500円、子ども2500円、小学生以下、3歳以下は269円、寝具使用の場合は実費が必要です。ただし、マス釣り量は別途必要です。じゃがいもの植え付け、時3月24日土曜日午前10時45分から正午まで、内容、指定区画にじゃがいもの種芋を植え、収穫まで世話をする、約3ヶ月。提供区画数100区画、1区画約 0.6 メートル ×3 メートル、参加費1区画1500円、 災害補償制度1人50円。いずれも対象は一般で、未成年だけの参加はできません。申し込み問い合わせは、青少年憩いの家へ電話またはホームページで確認。電話番号768-0614。県立一倉公園花と緑の教室、洋蘭の魅力を楽しむ寄せ植えをしよう。時2月17日土曜日午前9時30分から11時まで。参加費2800円。定員先着20人。申し込み問い合わせは県立一倉公園、電話 794-4970 へ。第2回稲川里山ロゲーニング in つつじが丘。時3月24日土曜日午前10時から。小雨欠航、降天中止。ところつつじが丘小学校。参加資格1、4時間の部、高校生から100人、男女混合、男子女子。2、2時間の部、小学生から60人、一般ファミリー。いずれも1チーム2人から5人で申し込み、中学生以下のみの参加はできません。ファミリーの部は中学生以下を1人以上含む。参加費1人当たり1、3000円、2、一般1500円、中学生以下500円。申し込みは2月28日までにスポーツエントリー先着順。主催はつつじが丘小学校区まちづくり協議会。問い合わせ大会事務局ホームページ、メールアドレス稲川ロガ ingawaroga@gmail.com
18ページ、ハテナの相談室、秘密厳守です。お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと、13時から16時まで。問い合わせ消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談、行政相談、法律相談、相続、離婚など弁護士による相談、1人30分間。26日月曜日13時30分から16時30分まで。日生住民センター。電話受付は5日月曜日8時45分から先着6人。行政相談、行政に対する苦情や要望、26日月曜日13時30分から16時まで。日生住民センター、行政相談委員平尾拓、電話 769-0057、 ヌリアタク、電話 079791-0381 で随時相談可能です。問い合わせ企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 農業者年金相談、農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。5日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。13日火曜日、19日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。問い合わせ産業観光課、電話766-8709。 母子相談、児童相談、 DV 相談。母子相談、完全予約制、県母子自立支援員による相談。22日木曜日13時30分から16時まで、役場相談室。 電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、阪神北県民局、電話 079783-3142、児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談、電話・来庁ともに月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、役場相談室、DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談、電話・来庁ともに月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、役場相談室、問い合わせ子ども課、電話 767-7477、 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで、 UI センター、問い合わせ障害者相談支援センター、電話766-5444、教育相談、学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど、来所相談、予約が必要です。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、9時から17時まで、電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、問い合わせ教育支援センター、電話 765-2065、 心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談、13日火曜日フラットむつせ、20日火曜日日生住民センター、27日火曜日 UI センター、いずれも10時から12時まで、問い合わせ民生委員児童委員協議会、電話 764-5814、 障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談、22日木曜日13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター、問い合わせ福祉課、電話766-8701、 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談、14日水曜日、13時から16時まで、役場2階会議室、問い合わせ、フラットむつせ、電話 768-0001、高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談可能、常時8時45分から17時30分まで、 UI センター、問い合わせ地域包括支援センター、電話 764-5812、 外国人生活支援相談、問い合わせ電話766-8783、 ファックス 766-8893、 19ページ、ほんま、稲川町の実話。このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。素敵な出会いのお手伝い、縁結び事業のご紹介。人も町もあったかい、ラブな町稲川町で素敵な恋見つけよう。町では少子化対策の一環として結婚を望む人たちの出会いをお手伝いしています。縁結びイベントで出会い、ご結婚され、いずれは稲川町で暮らしていただければと、イベントを通して町の魅力を感じていただいています。イベントに参加してご結婚されたご夫婦が稲川町で居住される場合、お祝い金5万円をプレゼントします。これまでの縁結びイベント、これまで 町の自然を生かしたイベントや能勢電鉄との共同企画など3年間で6回開催しました。延べ246人に参加いただき、回を重ねるごと知名度も上がり、最近では定員を超えるご応募があります。当日のマッチングは約3割で、現在もお付き合いされているカップルが数組、そしてついに今年1月ご成婚のカップルが誕生しました。傾向と対策を伝授、イベントに関わった担当者の気づきをご紹介、ぜひ参考にしてください。イベントはこんな感じ。はじめは皆さん緊張気味ですが、自己紹介で気持ちがほぐれ、笑顔が増えて交流しやすい雰囲気になります。芋掘りやピザ作りなど、グループに分かれて過ごす時間は異性のいろいろな一面を見ることができるチャンス。カップル成立しやすい人はこんな人。男女ともに笑顔で挨拶ができる方ですね。挨拶で第一印象アップです。そして積極的に異性とお話しできる方がカップルになっている印象です。見た目の印象も大切かもしれませんが、やっぱりお相手の目を見て笑顔でお話しするなど、基本的なことが大切なのだとひしひしと感じます。恥ずかしがって隅っこにいるのはもったいない。ちょっと勇気を出して笑顔で話してみてください。次回のイベントは3月18日日曜日です。今後8ページをチェックしてください。兵庫県も応援、お見合い相手を探そう。アバタン会員用閲覧窓口の開設。兵庫出会いサポートセンターが実施する兵庫出会い支援システムの閲覧用窓口を子ども課に開設しました。なんとこの窓口、平成30年1月現在で県内自治体で開設しているのは2カ所だけ。ぜひご利用ください。会員システムから予約が必要です。役場では会員登録は行うことができません。アバタン会員についてのお問い合わせ、兵庫出会いサポートセンター、電話 078-891-7415。 以上、問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 21ページ、子育て真っ最中、ほっと一息。2月は立春です。2月は立春、春の始まりとされる季節です。子どもたちは見たことや感じたことを一生懸命身振り手振りを使い、知っている言葉で伝えようとします。言葉を覚える、そんな時期に身近な人がどのように話しかけ、子どもたちの表現を受け止めてあげるかによって、言葉の豊かさは違ってくるように思います。大人が感じたことを温かい気持ちで伝えることが、子どもの心にストレートに響き、言葉の貯金が溜め込まれていきます。もう少しすると木々の芽吹きなどを見て春を感じるでしょう。どんな言葉で子どもに春を伝えることができるか考え、春の訪れを楽しみに待ってみてはいかがでしょうか。子育て支援センター、 1. 子育て相談、電話可能。時、月曜日から土曜日まで、9時から17時まで。 2. 子育てコンシェルジュによる特別子育て相談。時、毎週火曜日9時から17時まで。予約来所優先、子供を遊ばせながらの相談可能です。 3. 集いの広場。時、月曜日から金曜日まで、12時から17時まで。土曜日、10時から16時30分まで。対象・内容、終演前の子どもと保護者の交流。なお、救急アドバイザーによる相談もあります。相談日は問い合わせが必要です。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座。子どもの喘息と咳、時2日金曜日、15時30分から16時30分まで。4. お出かけ広場、時5日月曜日、10時から12時まで。 ところ、保健センター、内容、終演前の子どもと保護者の交流。5、赤ちゃん交流会。時、22日木曜日と26日月曜日。いずれも10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成29年2月から11月生まれの稲川町在住の乳児と保護者。定員、どの日も18組、託児8人。なお、電話予約が必要です。1日から先着順です。6、人形劇鑑賞会。時、27日火曜日、10時から11時まで。内容、人形劇鑑賞など。出演、人形劇の猫じゃらし。対象、1歳6ヶ月から終演前の稲川町在住の子供と保護者。定員、先着20組。なお、電話予約が必要です。1日から先着順です。7、マリンバ親子コンサート。時、3月9日金曜日、10時から11時まで。内容、マリンバ演奏と楽器体験など。出演、矢野直子さん、岡島よしみさん。対象、稲川町在住の1歳6ヶ月から終演前の子供と家族。定員、先着20組。なお、電話予約が必要です。1日から先着順です。8、触れ合い遊びと親子陶芸。時、3月11日日曜日、10時から12時まで。講師、遊びの工房黙々屋の田川正則さん。対象、稲川町在住の2歳から終演前の子供と家族。定員、先着20組。参加費、親子で700円。粘土1個で1作品を作ります。持ち物、雑巾、エプロン、模様をつけるもの。なお、汚れてもいい服装で来てください。なお、電話予約が必要です。1日から先着順です。9、子育て支援講座。時、3月14日水曜日、10時から11時30分まで。テーマ、子育てにおいて大切なこととは、子どもの心の育て方。講師、宇田凛子さん、立花育児カウンセリングセンター所長。対象、稲川町在住の終演前の子どもの保護者。定員、先着20人。託児は6ヶ月時から12人受け付けます。なお、電話予約が必要です。1日から先着順です。お詫びと訂正。1月号に掲載の子育て支援センターで開催のイクメン講座、パパと一緒に遊ぼうの実施日に誤りがありました。お詫びして訂正します。時、2月25日日曜日、10時から11時30分まで。内容、父と子の触れ合い遊びなど。講師、榎本秀樹さん、NPO 法人障害サポート兵庫。対象、2歳から終演前の子供と父親、母親同伴可能です。以上、子育て支援センター、柏田、電話 766-7800、星野公園七夕、町の子育て広場、時、月曜日から土曜日まで、10時から15時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。星の子広場、3日土曜日、世代間交流。7日水曜日、園庭開放。13日火曜日、中期後期の離乳食試食会。ベビーマッサージ。なお、対象は生後3ヶ月から1歳まで。持ち物は問い合わせが必要です。21日水曜日、お誕生会。22日木曜日、遊戯室開放。遊びの広場。26日月曜日、ひな祭り制作。 いずれも時間は10時から11時まで。以上、星野公園七夕、伏見台1丁目。電話 765-0770。 なお、相談専用ダイヤルもあります。電話 765-0880。 稲川保育園、のびのび広場、7日水曜日、お誕生会に参加しよう。27日火曜日、おひなさまを制作しよう。いずれも持ち物はお茶、上靴。対象、時間、就学前の子どもと保護者、10時から11時まで。なお、前日までに電話予約が必要です。以上、稲川保育園、若葉1丁目。電話 766-0292。 町立幼稚園稲坊広場、松尾台幼稚園、8日木曜日、10時30分から13時まで。楽器遊びをしよう。給食を食べてみよう。持ち物、上靴、水筒、タオル、お箸セット、ナフキン。なお、給食の試食は1食250円。事前に申し込みが必要です。問い合わせ、電話 766-0388。 むつせ幼稚園、2日金曜日、10時から11時まで。鬼さんなんて怖くない。節分行事。14日水曜日、10時から11時まで。幼稚園の劇を見よう。いずれも持ち物、上靴、水筒、タオル。問い合わせ、電話 768-0369。 つつじが丘幼稚園、26日月曜日、10時20分から13時まで。ふれあい遊び、給食試食会、未就園児のみ。持ち物、上靴、水筒、タオル、給食試食用、ナフキン、スプーン、フォーク、おしぼり。なお、給食の試食は1食250円です。問い合わせ、電話 766-4411。 シルバー人材センター、社会福祉会館、親子遊びの広場。お兄さんの面を作って、かぶって、さあ豆まきだ。鬼は外、福は内。時、ところ、9日金曜日、社会福祉会館では10時から11時30分まで、子育て支援センターでは14時から16時まで行われます。対象、終園前の幼児と保護者。以上、問い合わせ、シルバー人材センター、ゆうだ。電話 766-8686。 認定こども園 YMCA 白金こども園、子育てサロン。時、月曜日から金曜日まで、10時から15時まで。対象、内容、終園前の子どもと保護者の交流。以上、認定こども園 YMCA 白金こども園、白金3丁目。電話 765-3611。 平成30年度子育てグループ会員募集。登録子育てグループでは、0歳から就園前の子どもと保護者が親子の触れ合いを大切にしながら、一緒に遊びや季節の行事を通してみんなで楽しく子育てをします。地域の会館や子育て支援センター、公園を利用し自主的に活動しています。申し込み、問い合わせ、2月2日午前9時から16日午後5時に子育て支援センター、電話 766-7800。 なお、多数の場合は抽選です。19日午後1時から、定員に満たないグループは随時受付します。詳細は稲川町ホームページに掲載されています。稲坊のお魚ポシェット。ランナーを応援しよう。こんにちは、稲坊だよ。寒い時期だからこそ運動したりして体を動かさないとね。そうそう、 今年も彫刻の道マラソン大会が近づいてきたね。ランナーさんを応援してると熱くなるよね。僕は一生懸命に走るランナーさんを応援するのが毎年楽しみなんだ。会場では豚汁やフランクフルトの販売もあるから、ぜひみんな来てね。2018年第45回彫刻の道マラソン大会。時、2月11日日曜日。ところ、松尾台小学校。なお、今後14ページに関連記事が掲載されています。詳細はホームページに掲載されています。22ページ、健康づくり。お知らせ。健康長寿はみんなの願い。健康づくり教室。乳がんについて。正しい知識を持って命を守ろう。時、3月9日金曜日、午後1時30分から3時まで。講師、坂田明宏さん。坂田診療所院長。糖尿病と腎臓について。糖尿病から腎臓を守ろう。時、3月15日木曜日、午後1時30分から3時まで。講師、森田康和さん。森田内科医院院長。薬の正しい使い方。時、3月29日木曜日、午後1時30分から3時まで。講師、三橋隆夫さん。薬剤師。いずれも定員先着40人。持ち物、筆記用具。申し込み、保健センター。健康づくりのため、栄養教室。薄味ってどれくらい？減塩について知ろう。時、2月27日火曜日、午前10時から午後1時まで。内容、講話と調理実習など。定員16人。参加費無料。申し込み、21日までに保健センター。健康ライフ。森田内科院。院長、森田康和さんのお話。年を取ると筋肉が減る、サルコペニア。誰もが知っているように、年を取るとともに筋力が衰え、体の機能が低下してきます。50歳を過ぎると、年に 1% から 2% の割合で筋肉の量が減少し、脂肪に置き換わるとも言われています。このような加齢に伴う筋肉量の減少はサルコペニアと呼ばれ、高齢者の日常生活に大きな影響を及ぼします。一定水準以上に筋肉量が減少すると、転倒、骨折の要因になり、要介護状態の前段階と捉えることができます。したがって、サルコペニアは健康寿命を延ばそうという観点からも注目すべき問題です。どのようにすれば予防し、改善が図れるでしょうか。病気が原因であれば、それを治すことが第一です。でも、加齢による衰えだけなら、少しは何とかなりそうです。栄養摂取は基本です。高齢者は若年者に比べ、筋タンパク合成能力が低下しており、十分なタンパク、アミノ酸の摂取が必要です。また、運動が大切で、中でもレジスタンス、筋力強化、レジスタンス運動が効果的です。ただ、腎機能低下などの基礎疾患のある方は注意が必要ですので、主治医と相談してください。加齢だからと言わず、ちょっと工夫、努力してみませんか。森田内科医院委員長、森田康和さんのお話でした。県だより、予防接種関係、種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア100日咳破傷風ポリオ、生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、 20日以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回、単独不活化ポリオ、4種混合接種者除く、生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回、MR、麻疹、風疹、1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回、2期、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回、日本脳炎、1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回、1期追加、1期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回、2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回、なお積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については不足回数が接種可能です。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回、小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回、B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回、水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回、2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防、HPV ワクチン、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、平成30年3月31日までに1回、今までに接種した人は対象外です。時受付時間、年間を通じて実施、時間は医療機関によって異なります。ところ指定医療機関、指定医療機関は健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせください。乳幼児健康審査、種別、内容、時、受付時間の順に読みます。ところはすべて保健センターです。3ヶ月時、4ヶ月時、健康審査、平成29年9月6日から平成29年11月6日生まれの人、身体計測、診察、離乳食の話など、21日水曜日13時15分から14時15分まで、3歳児健康審査、平成26年12月21日から平成27年2月14日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など、15日木曜日13時から14時15分まで、すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、なお予約申し込みが必要です。毎月1日、1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日から受付開始、13日火曜日9時30分から11時30分まで、個別に時間指定します。もぐもぐ教室、管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介、 定員10組程度。なお、予約申し込みが必要です。毎月1日、1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌日から受付開始。22日木曜日、10時から11時30分まで。母親学級。1回目、妊娠中、出産に関する心構え、妊婦体操。2回目、歯の健康、栄養指導。3回目、育児に関すること、沐浴実習。両親で参加いただけます。7日水曜日、14日水曜日、28日水曜日。いずれも時間は13時15分から13時30分まで。検診・相談など。種別・健康相談。内容・血圧・検尿・生活指導・医師による相談など。前立腺がん検診。料金1000円。定員10人。肝炎ウイルス検査。料金1000円。定員10人。なお、予約申し込みが必要です。毎月1日、1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日から受付開始。時受付時間、16日金曜日、12時15分から13時15分。ところ、保健センター。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料です。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418。なお、月曜日から金曜日までの9時30分から17時30分までです。保険だより終わり。ホットライン24。救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。問い合わせ、電話、フリーダイヤル 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター。子どもの急病に休日夜間の診療で対応。問い合わせ、電話 770-9988。 以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センター電話 766-1000 番まで。14ページ、2月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。館内整理日1日、木曜日。なお、電気点検のため26日月曜日、午前9時から正午は、図書館ホームページは利用できません。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、幕末から明治維新。 2月2日から4月4日図書館の催し、催し、時、内容の順に読みます。子どもの時間、3日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。絵本の時間、8日、15日、22日のいずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。お話、お話、10日土曜日、語りなど、出演、山端キッズ。お話会、17日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。夢っ子劇場、24日土曜日、紙芝居、出演、ポテト。いずれも時間は午前11時からです。料金は無料、申し込みは必要ありません。日生図書室、開室日、日曜日4日18日25日、水曜日7日14日21日28日、金曜日2日9日16日23日、土曜日3日10日17日24日。開室時間、午前10時から午後5時まで。土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？服の語呂合わせから2月9日は服の日だそう。服にちなんだ本を紹介します。おじいちゃんのコート、ジム・エイルズワース文、バーバラ・マクリントック絵、福本由美子役、ホルプ出版。洋服の仕立て屋のおじいちゃんが結婚式に着た大切なコート。やがて子供が生まれ、孫も生まれていく中で、コートは上着やベストなどに次々と姿を変えて、人生に寄り添います。そして最後に残ったものは、温かな絵で描かれるおじいちゃんとコートの一生の物語に、とても満ち足りた気分になります。用事から向き、いたずらおばあさん、高戸の宝庫作、千葉千佳子絵、フレーベル館。偉い洋服研究家のおばあさん、エラババ先生は、とうとう素晴らしい服を発明しました。それは、一枚着ると一切若くなる透明な服。弟子のヒョコルさんと一緒に何十枚もの服を重ねて8歳の女の子になり、二人は街に出て大活躍。子供に戻ってワクワクする様子が大人も共感できる楽しいお話。小学校中学年から向き、鷲田清和、着飾る自分、質素な自分。NHK 課外授業ようこそ先輩制作グループプラス KTC 中央出版編。 KTC 中央出版。哲学者でファッション学の著作も多い鷲田清和さんの小学生への特別授業の記録。服装をキーワードに子どもたちが自分にとっての自分と他人にとっての自分について考えていきます。服と自分との関係について興味を持った人は、人はなぜ服を着るのか。鷲田清和著、ちくま文庫もどうぞ。中学生から向き、ランウェイ、高田マイン著、集英社。有名ブランドのショップ店員からバイヤーに抜擢された真昼、買い付けの仕事に手応えを感じる彼女に、二度目に行ったミラノで思わぬ人生の選択肢が。東京、パリ、ニューヨークと世界のファッション業界を舞台にしたスピード感あふれる仕事と恋の物語。チャレンジを続ける主人公に元気がもらえます。一般向き。以上、問い合わせ、図書館、電話766-3238、25ページ、いいなごはん、鶏肉とこんにゃくの味噌煮。 エネルギー254キロカロリー、食塩相当 2.7 グラム。弾力性があり、プリプリした食感が特徴のこんにゃくは、家計に優しい食材の一つです。低カロリーであるほか、食物繊維、カルシウムが豊富で、日本人に不足しがちな栄養素も取れるため、健康づくりに大いに役立つ食品です。おいしく食べるには、塩もみして茹でると、臭みが消えて味が染みやすくなります。茹でた後はザルにあげ、しばらく置くと余分な水分が抜けて、しっかりと味が染みます。今回は、鶏肉や旬の野菜と一緒に、存在感のあるこんにゃくをこってりとした味わいの味噌煮にします。寒い時期におすすめの料理です。材料4人分。鶏もも肉300グラム。塩、胡椒各少々。片栗粉大さじ2分の1。こんにゃく1丁。塩小さじ1。大根4分の1本。人参2分の1本。白ネギ適量。だし汁 300cc。 調味料 A。 酒大さじ1、砂糖大さじ2分の1、醤油小さじ2、味噌大さじ1、ごま油小さじ2、お好みで七味唐辛子。作り方1。大根と人参の皮をむき、2ミリのいちょう切りまたは半月切りにする。2。こんにゃくをスプーンで一口にちぎり、塩をもみ込む。沸騰したお湯で3分茹でてザルにあげる。3。鶏肉を 1.5 センチ角に切り、塩コショウを振って片栗粉をまぶす。4。フライパンにごま油を入れて熱し、3を入れて中火で炒める。肉の色が変わったら、1、2を加えて軽く混ぜる。5。だし汁を加え、落とし蓋をし、中火で15分煮込む。水分が少なくなってきたら、A の調味料を加えてとろみがつくまで炒める。器に盛り、小口切りにした白ネギと、お好みで七味唐辛子をかける。四国をはじめとした各地域で、節分にこんにゃくを食べる風習があります。昔の人は、こんにゃくを井のほうき、腸の砂おろしと呼び、豊富な食物繊維が体内の掃除をして毒素を取り除いてくれると、大晦日や節分、大掃除の後に食べていたそうです。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000 番へ。稲川の星空、友座。友とは、船尾を意味し、ギリシャ神話に登場する巨大船アルゴ号の船尾をかたどった星座です。もともとアルゴ号だけで大きな星座でしたが、あまりに巨大であったために、友座、龍骨座、穂座、羅針盤座の4つに分割されました。アルゴ号は船大工アルゴスが建造したことから命名された巨大船です。この巨大船はイオルコス国のイアソン王子が、黄金の羊毛を取り返す冒険に出るために作られました。アルゴ号の乗組員にはヘラクレスをはじめ、双子座のカストルとポルックスといった名だたる勇者たちが集まったとされています。アルゴ号の船尾から船首に伸びる龍骨座には、日本からほとんど見られない一等星のカノープスがあり、この星は中国では南極老人星と呼ばれ、福禄寿のモデルになったものです。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。開館日、時間、毎週木曜日から日曜日までと祝日、午後1時30分から9時30分まで。カノープスチャレンジ、2月22日から25日までと3月1日から4日まで。問い合わせ稲川天文台、電話 769-0770。
26ページ、ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。川野貞之さん、93歳。白金小学校区 見守り隊プラチナクラブ所属、地域の子どもたちを見守り続けて。私がこの稲川町に来たのは28年前になります。定年後に引っ越してきて、現在は子や孫、ひ孫に囲まれながらのんびり暮らしています。稲川町は自然がとても多く、体も心も豊かになりますね。こちらに来た当時は知り合いもなかったので、自治会や地域活動に積極的に参加し、俳句、版画といろいろなことに興味を持ちました。プラチナクラブ、老人クラブでは現在は最年長者です。60人もの仲間ができ、地域のたくさんの方と親睦を深めさせてもらっています。すること、したいことがたくさんあるのは私の元気の秘訣かもしれません。私はついでパトロール隊として白金小学校児童の通学の見守りもしています。最初は孫が小学生の頃、登校班の集合場所への見送りをしていましたが、その後パトロール隊が発足しメンバーとなり活動を続けています。早いものでもう20年以上が過ぎました。毎日ご近所の息子さんと一緒に登校班の集合場所まで行き、みんなと一緒に学校へ向かい、体調が良い時には正門まで行くこともあります。はじめは挨拶をしてもはにかんでいた子どもたちが、慣れてくるとニコッと笑ってくれたり、おはようと元気に挨拶を返してくれるようになります。そんな時はとても嬉しくて、続けていてよかったなと感じます。しめ縄作りや昔遊びなど小学校での行事にもたくさん参加しています。子どもたちの喜んでくれる姿や朝の見守りなどから元気とパワーをもらえて毎日幸せです。私は歩くことも大好きです。見守り隊もそうですが、歩くことは健康につながると思います。おかげさまで大きな病気もしておりません。今後も無理せず地域活動をし、皆さんと一緒に楽しみながらこの町で暮らしていきたいと思っています。ときめきの掲載希望者団体を随時募集中。詳細は稲川町ホームページに掲載しています。子ども作品コーナー。松尾大小学校、墨絵が1点、書画2点、工作が1点あります。墨絵、墨でエビとカニ、その横にエビとカニ、今夜のお鍋できたかなと書かれています。片平小太郎さん、5年。墨の濃淡でエビやカニを表現し、おしゃれな言葉を添えました。世界の書です。田島良也さん、4年。筆使いに気をつけて心を込めて丁寧に書きました。町の書です。吉岡哲史さん、6年。止め、跳ね、払いに気をつけ、バランスよく書きました。工作、獅子舞の顔のお面です。石川瑞希さん、1年。みんなで獅子舞遊びをしました。髪の毛をいっぱいつけました。27ページ。私のおすすめ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、吉田紀子さん。稲川町の梅林。私のおすすめは稲川町の梅林です。今回3カ所の梅林をご紹介します。1つ目はふるさと館に隣接する親水公園の梅林です。広場には25本ほどの大きな梅の木があり、白梅を中心に満開になるとかなり見応えがあります。 ここは水遊びができる人工水路が設けられており、子どもたちが楽しめる場所にもなっています。二つ目はメープル稲川です。テニスコート向かい側の庭園には50本もの梅の木があります。こちらの梅林は勾配が多く、枝は細いながらもまとまって咲いているのでとてもかわいいです。三つ目は松尾台にある鶯池公園です。ここには隠れた梅林があります。この場所は日当たりがよく、斜面に沿って40本ぐらいの梅の木があり、日頃はゲートボール場としてにぎわっています。大きな白梅の木が2本あり、満開の時は見事ですよ。梅の開花時期は気温にもよりますが、2月中旬から3月中旬頃が見頃です。桜満開の前に稲川町の梅林で一足早いお花見はいかがですか。私たちと一緒に稲川町の魅力を発信しませんか。観光ボランティアガイド7期生募集中。町観光ボランティアガイド申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、ほうれん草。道の駅での入荷時期、10月下旬から5月上旬ごろ。ほうれん草はほぼ通年出荷されますが、もともとの旬は冬で、寒さに強い野菜です。冬、霜に当たることで甘みや美味しさ、栄養価がアップする冬のほうれん草はおすすめです。アクがあるので加熱処理が必要ですが、生でも食べられるサラダほうれん草もぜひお試しください。選び方、葉先がピンと張っていて葉肉が厚く、緑色が濃いものがおすすめです。葉の中央を走る葉脈を軸として左右に折りたためるように対称であるものが良品。また茎が適度に太く弾力性があり、ボリュームのあるものを選びましょう。保存方法、濡らした新聞紙で包み、ビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で立てて保存します。冷凍保存する場合は固めに茹でてから冷水にとり、水気を絞ってからラップに包んでください。2月の主な出荷野菜、生しいたけ、大根、ほうれん草、白菜、人参、小松菜、キャベツ、ネギ、水菜、プチベールなど。2月のイベント、稲棒祭り、25日日曜日10時から。十割そば手打ち実演販売、刃物研ぎ、金物販売、海産物販売、稲棒じゃんけん大会、しし汁の振る舞い、先着100人。問い合わせ、電話 767-8600。 28ページ29ページ稲川特派員報告。北村ひとみ、中道香織。おうちで食べようボタン鍋。稲川町の特産物でもある獅子肉、食べたことがありますか。獅子肉は11月15日の狩猟解禁から3月頃まで食べられる、今がまさに旬のお肉なんです。今回は皆さんに獅子肉の美味しさをお伝えすべく、特派員が稲川町泉会の上原さん、岡さん、新谷さんに教えていただきながらボタン鍋作りに挑戦してきました。獅子肉ってどんなお肉？獅子肉は牛肉と比べて高タンパク、低脂肪、低カロリーです。鉄分は牛肉の約3倍、ビタミン B1 は約4倍、ビタミン B2 も2倍近くあり、 栄養も豊富に含まれています。アンチエイジングや疲れにくい体づくり、生活習慣病予防などさまざまな効果が期待できるお肉なんです。早速作ってみよう。材料4人分から5人分しし肉 300g ぐらい、ごぼう1本太めのもの、大根10センチから15センチ、人参5センチから10センチ、白菜4分の1、白ネギ1本、きのこ、しいたけ、しめじ、えのきなど適量、木綿豆腐1丁、こんにゃく1袋、山椒適量、味噌だしとして昆布20グラム、かつお節30グラムで取っただし 1000cc、 赤味噌大さじ3から4、白味噌大さじ3から4、酒大さじ3、みりん大さじ2。1、昆布とかつお節でだしを取る。2、しし肉に山椒を振っておく。ブロック肉の場合はスライスする。3、ごぼうは大きめのささがきにし、水にさらしてアク抜きをしておく。その他の具材はお好みの大きさに切る。4、味噌だしを鍋に入れて煮立たせる。5、しし肉を入れ弱火で煮る。アクが出てくるのでしっかり取る。6、煮えにくい具材から順に煮ていく。7、すべての具材に火が通ったら完成。締めはうどんがおすすめ。ポイント、ボタン鍋の特徴は何といってもごぼう。ごぼうは肉の臭みやアクも取ってくれるので忘れずに入れてください。その他はご家庭でいつもお鍋に入れる野菜で OK。 しし肉は他の肉と違い、煮れば煮るほど柔らかくなるのでじっくり煮込みます。ボタン鍋作りに挑戦された皆さんの感想、ポン酢を足したりすりにんにくやネギなどの薬味を入れたりしても美味しいですよ。しし肉を食べると風邪をひかないと言われているし、年に一度はぜひ食べてみてくださいね。こんなに美味しい味噌だしが家で簡単に作れるなんて最高。しし肉柔らかい、初めて食べたけどこんなに美味しいなんて。残った味噌だしはうどんや他の煮物に使っても抜群です。しし肉は焼肉にして食べても美味しいですよ。しし肉を買うならネギしし肉店、満禅あざき東面 97-1、 電話 768-0029。 野菜を買うなら道の駅稲川、満禅あざ竹添 70-1、 電話 767-8600。 お店で食べるならいずれも予約が必要です。送迎は相談してください。いろり茶屋里の家、島朝内ヶ市23、電話 769-0275、 満家上野あざ町回り 14-1、 電話 766-0011、 奥田屋上野あざ北畑2、電話766-0026、岩屋館北田原あざ一本松15、電話766-0508、ペンションきのこ園橿原あざ石原田4-1、電話769-0760、県立奥稲健康の里杉尾あざ奥山1-22、電話769-0485、高原ロッジメイプル稲川笹尾 阿佐向こう山1、電話 768-0331。 メープル稲川は送迎はありません。編集後期、泉会の皆さんありがとうございました。少し濃いめの味噌だし、本当に美味しくて癖になりそうです。皆さんもいつもの鍋のバリエーションにボタン鍋を加えてみませんか。きっとハマる人も多いはず。30ページ、31ページ、フォトニュース。みんな上手に飛べるかな。1月5日、スポーツセンターでチャレンジスポーツ、縄跳び編を開催しました。参加した児童は、縄の回し方や飛び方などの基本を教わり、縄跳びの楽しさと次の目標を見つけていました。未来へ羽ばたけ。1月8日、文化体育館で平成30年成人式を開催し、262人の新成人が出席しました。式典では大内涼さんと吉田歩美さんが新成人を代表し決意を述べました。第2部の和光度の集いでは、中学校時代の恩師からのビデオレターの上映などもあり、数年ぶりに再会した友人たちと当時を振り返りながら楽しい時間を過ごしました。鉱石を見て触って学ぼう。1月13日、ただ銀銅山悠久の館で、ただ銀銅山鉱石の元素を調べようを開催しました。小学生中学生の参加者は青木マブに入って説明を受けたり、ただ銀銅山周辺のさまざまな鉱石の表面を USB カメラとパソコンを用いて観察したり、持ち運び型の X 線分析装置を用いて鉱石には銀や銅などたくさんの元素が含まれていることを学びました。防災力を高めてもっと住みよい町に。1月14日、文化体育館と総合公園で消防出初め式を開催。町消防職員団員301人、消防車両35台が勢ぞろいしました。式典での表彰状授与などのほか、来賓や一般見学者約250人が見守る中、関越行進や救助訓練、一斉放水を行い、日頃の訓練の成果を披露しました。ちょっと寄り道、ほっと一息。1月16日、松尾台町教会館で縁側カフェが開催されました。これは松尾台校区まちづくり協議会が地域の人が気軽に立ち寄れる場所を目指して平成29年11月からスタートしたものです。スタッフ全員が地域住民で、カフェではコーヒーと手作りお菓子を提供しています。またこの日はお灸体験があり、日頃の疲れを癒す場所になっていました。税金って何だろう。1月17日、つつじが丘小学校で伊丹納税協会による租税教室を行いました。もし税金がなくなったら、救急車やゴミ収集、交番などが有料になってしまうことや、自分たちが通う学校も税金で建てられていることを知り、子どもたちは税金の大切さを学びました。また1億円のレプリカを見せてもらい、実際のお金の重さも知ることができました。お料理って楽しいね。1月19日、子育て支援センターで親子クッキングを開催しました。この日のメニューはコーンハンバーグなどの5品、 子供たちも包丁で味噌汁の具材を切ったり、白玉団子を丸めたり、真剣な表情で取り組みました。料理が完成すると、みんなで食事。中には苦手な野菜をいつもより頑張って食べることができた子もいるなど、自分たちで作った料理に大満足でした。みんなの合計4,676,4,357歩。1月20日、稲川100万歩チャレンジの結果発表会を開催しました。健康づくりを目的として実施したこの事業は、6ヶ月間で1人平均100万歩、1日平均5,555歩を歩こうという取り組みで、462人が参加、最終結果報告者331人の合計歩数は、なんと4,676,4,357歩。1人当たりの平均歩数は、6ヶ月間で141,2,883歩となり、見事目標の100万歩をクリア。代表者に達成賞が授与されました。このチャレンジで健康への意識が高まったという人が多く、来年度もたくさんの参加が期待されます。32ページ、すくすくいなっこ、みんな町の宝物、元気にすくすく大きくなあれ。4人の赤ちゃんの写真です。写真1、西谷若菜ちゃん、杉尾、1歳4ヶ月。探求心が強く、食べることが大好きな若菜ちゃん、元気で大きくなってね。写真2、中島いちかちゃん、つつじが丘、1歳4ヶ月。好奇心旺盛ないちかくん、これからも元気いっぱい遊んで大きくなってね。写真3、福江葵ちゃん、白金、1歳3ヶ月。おしゃべり大好き、葵くん、元気に育ってね。写真4、市川青人ちゃん、伏見台、1歳5ヶ月。元気いっぱい、青人くん。これからもそのかわいい笑顔で、みんなを幸せにしてね。広報からのお知らせ。キラッと稲川。ペレットストーブで始めよう。心もポカポカ癒しライフ。環境に優しい暖房機器として注目されているペレットストーブ。体が芯から温まったり、炎がもたらす癒し効果で心からリラックスできたり、そんなペレットストーブの魅力をご紹介します。キラッと稲川は、超ホームページや YouTube で配信中。毎日午後3時より J:COM チャンネルで放送中。最新号の放送ではありません。超ホームページ、バナー広告募集中。稲川町では、ホームページのトップページの下部に、企業バナー広告を掲載しています。企業宣伝しませんか？町の人口、平成30年1月1日現在、世帯数 12,452 世帯、人口 31,494 人、内訳、男性15,067 人、女性16,427 人。広報稲川第942号、発行日平成30年2018年2月1日。編集発行、稲川町秘書広報室。郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town-inagawa.lg.jp、 電子メール kohkoho@town-inagawa.lg.jp、 稲川町役場代表、電話 766-0001。 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、電話 0120-812-580 フリーダイヤル、電話の受付時間9時から17時まで、休日土曜日日曜日祝日。以上で広報稲川平成30年2月第942号を終わります。